年、大東12月、令和4年、2022年、あふれる笑顔、幸せの町大東づくり。学校図書館で借りた本を読み、感動する少年のイメージ。市民モデル、村上京介さん。写真説明。本を広げて、にっこりする少年。バッグはクリスマスツリーのイルミネーション。少年の周りには、イマジネーション、ボキャブラリー、パワーオブフィール、インプレッションズのアルファベットが散りばめられています。説明終わり。では本文に入ります。
1番特集。学校図書館 ICT 活用で子どもたちの学びをレベルアップ。市では子どもたちの学習環境充実のためさまざまな取り組みを進めています。今年度学校司書を市内すべての小中学校に配置した目的や ICT 教育導入から2年経った現在の学習環境について詳しく紹介していきます。図書室って本当は学校図書館って言うんだってと大トン。学校司書を全校に配置しました。複数校に1人の学校司書が配置される他市町村の例は多いものの、全校への配置はまだ珍しく、大東市が先駆けて行っている取り組みです。学校司書とは、学校図書館の運営を担当する専門職員のことです。学校図書館を読書センター、学習センター、情報センターとして最大限活用するために、学習用資料の整備、読書案内や広報活動など、その他にも多くの仕事をします。今までの学校図書館、開館時間が短い。教員が運営していたため、授業の対応などで時間を割くことが難しかった。教員が資料を準備するのに時間がかかる。本に対する専門知識がなく、探し方がわからなかった。本に関心のある子どもだけが訪れる場。子どもが本に興味を持つための仕掛けが作られていなかった。こんな学校図書館にしたい。学校司書の思い。心が動く学校図書館に。スゴポイント1。子どもも大人もほっとできる場所に。スゴポイント2、3。子どもたちの学びをより豊かにする場所へ。スゴポイント4。ここがすごい。学校司書がいるからできること。学校司書の配置によって学校図書館にはさまざまな変化が期待されます。スゴポイント1。本に興味が湧く企画がいっぱい。子どもたちが本って楽しいなと興味を持つように、さまざまなジャンルの本を読み聞かせしています。本の内容に合わせて子どもに「これ知ってる?」と問いかけてみたり、クイズをしたりと楽しめる工夫がたくさんです。写真が出ています。大型モニターを使用した読み聞かせ風景。ハロウィンの時期には怖い話特集など、その季節や流行に合わせた特設コーナーを設置。また学校によっては子どもたちが興味を持ちやすいアニメ関係の本も。ふと図書館に立ち寄った時、自分にぴったりの本が見つかるかもしれません。アニメの小説や物語シリーズのコーナーの写真も出ています。スゴポイント2。いつでも開館。 休み時間も授業中も放課後もいつでも開館しています。一冊の本を友達と読んだり、学校司書と本についてお話ししたり、委員会や係活動のミーティングに使用することも。学校によっては学校図書館が静かに読書する場所からさまざまな活動ができる場所になりつつあります。スゴポイント3、本と子ども、本と教員をつなぐ架け橋に。子どもたちとの関わりの中で、子どもが何に興味を持っているか、どんな本が好きかを把握し、本の購入などに生かしています。教員が学習に必要な図書資料を学校司書と協力して集めることもあります。スゴポイント4、学びの場に。学校司書が配置されたことで、日々の学習で図書資料を活用する機会が増え、子どもたちがわからないことを自分で調べるという習慣がつきました。また、市主催の図書館を使った調べる学習コンクールに向けて、事前に学校司書と市立図書館職員が連携して資料集めなどの準備を行うことで、子どもたちも安心して取り組むことができ、多くの子どもの参加につながりました。グラフ。大東市図書館を使った調べる学習コンクール応募数。棒グラフで表示。令和2年202、令和3年528、令和4年1117と増加しています。グラフ終わり。学校司書が一人一人に合った本をおすすめ。思わず考えちゃう吉武信介。この本はくすっと笑える部分が多いので、読書に対する苦手意識がある子どもにおすすめです。パンドロボ、柴田恵子。パンドロボの表情が豊かで、ページをめくるたびに自然と笑顔になってしまう一冊です。家庭での読み聞かせにおすすめです。オーサービージット事業。四条小学校絵本の読み聞かせ会。10月20日、四条小学校で絵本作家岡田義隆さんによる絵本の読み聞かせ会を開催しました。絵本を紹介すると、この本好きという子どもたちの声、ページをめくるたびに笑い声が上がる楽しい会となりました。オーサービジット事業とは、作家が学校、園などを訪問し、お話し会やワークショップを通じて子どもと交流することにより、読書に興味関心を持つ機会の増加を図るもの。以上の問い合わせは、教育研究所、電話 870-9107。 ICT 教育学校現場の今。市では従来の授業と ICT を組み合わせて効果的に子どもたちの学力アップを目指しています。ICT とは、情報通信技術を活用したコミュニケーション。北条中学校を取材しました。理科の授業。ICT を活用して授業の効率化を図り、グループディスカッションにも力を入れています。1、知識のインプット。タブレット PC の画面を大型スクリーンに映します。特に覚えてほしい事柄は板書で説明するなど、場面によって使い分けています。2、グループで問題を解く。 ここで問題を解き、教員が解説するという授業とは異なり、グループで協力して応用問題を解きます。生徒による自発的な学習を促しています。3、回答のアウトプット。グループで導き出した回答はタブレット PC でまとめます。画面をスクリーンに映すことですぐに発表でき、提出も簡単です。理科の実験では、実際に器具に触れて手を動かします。その様子を動画に撮って、後で解説を加えることもあります。AI 型デジタルドリルでここにあった学習を、ここの学習に応じた問題を出題する AI 型デジタルドリルを導入しています。自分に合った問題を解くことで理解が進み、効果的な学習につながります。また、教員にとっても生徒たちの学習状況を確認でき、ここに合ったフォローができるようになりました。情報モラル学習教室。インターネットを利用する上での注意点を、生徒自身が理解し、判断する力を身につけるために、専門の講師を招いています。ICT ならでは、チャットで生徒たちとコミュニケーションを。北条中学校では、生徒と教員との連絡に、マイクロソフト Teams のチャット機能を利用しています。その日の授業の板書を投稿するので、生徒は授業の振り返りができます。また、教員は生徒への連絡事項のプリントや配布の作業も減っています。いつでも先生に質問できるので便利と生徒のコメント。先生へのインタビュー。ICT の活用で学びの楽しさを知ってほしい。西村先生、担当教科は理科。質問、今後 ICT を活用してどのような授業をしたいですか？答え、オンラインで専門性の高い講師を招いて、一つのことを深く研究する授業がしたいです。生徒の興味がある分野を深掘りして、学ぶことが楽しいと思えるようになってほしいです。質問、ICT を活用して生徒たちが自ら取り組んでいることはありますか？答え、生徒会ではタブレット PC の活用ルールについてアンケートを実施し、自分たちで正しいタブレット PC の使い方を考える取り組みをしています。質問、ICT の活用により効果があったと思うことはありますか？答え、全国学力・学習状況調査では、自ら考えて解く問題の成績が伸びています。ICT 教育の成果の一つではないかと思います。生徒に聞きました。ICT を活用した授業ってどう思う？西村先生の授業を受けている生徒35人に、広報スタッフがアンケートを実施しました。寄せられた回答から ICT による様々な工夫で生徒たちのやる気を引き出していることがわかります。質問、タブレット PC を使った授業は好きですか？円グラフで表示。とても好き、13人。まあまあ好き、18人。あまり好きではない、4人。全く好きではない、0人。質問、気になることはありますか？複数回答で。棒グラフで表示。プログラミングの授業がしたい、13秒。PC タブレットの知識をもっと身につけたい、20秒。インターネットの脅威についてもっと知りたい、3秒。オンライン授業がしたい、14票。 クラブ活動や委員会で ICT を活用したい6票。質問。良かったことはありますか？自由意見。わからないことをすぐに調べられる。タイピングが早くなった。パワーポイントで資料を作る練習ができる。次は、タブレット PC の使い方、3つの約束。1. おうちで決めたルールを守ろう。2. 乱暴に扱ったり、わざと壊したりしない。3. 情報モラル学習教室で習ったことに気をつけよう。これからの ICT 教育。市の小中学校では、一人一台のタブレット PC を活用することで、従来の一斉学習とは異なる、個々の学力に応じた効率的な学習が可能になりました。一方で、学習の場面で子どもたちが孤立することのないよう、従来の学び合う授業スタイルと ICT それぞれの利点を生かしながら、クラスメートや教員との円滑なコミュニケーションを図っています。市は ICT を活用した教育を通し、学力の向上だけではなく、子どもたちが安心して学べる学校づくりを進めていきます。以上、問い合わせ、ICT 教育戦略課、電話 800-7752。 以上で特集を終わります。